ここは NHK 広島放送局の一角にある同会の横丁。ここには毎週一人のお客が身の上話をしにやってくる。
いらっしゃいませ。
さあ、今日はどんな話に花が咲くのか。同会の横丁、
毎回県内で活躍する方をゲストにお迎えする同会の横丁。今日のゲストは
八谷山不問寺副住職の吉村翔陽です。
よろしくお願いいたします。
まさにこうザお坊さんという格好で今日は、はい、いらしていただきましたが、
はい、
まあ、当然こういう何と申しましょうか、
着物です
ね。着物を着てらっしゃって、はい、そして、短い、
はい、
髪型、はい、さらに眼鏡をかけてらっしゃる、
はい、ね、爽やかな、
もう ねお肌がもう、
はい、お肌が
ツルッツルでいらっしゃいまして、
はい、
ね、うん、という吉村さんなんですが、現在広島市中心部 NHK 広島放送局のすぐ近くにある、どうでしょうか、3分ぐらいで来れますか。
3分ですね、
はい、
歩いて3分
お寺で副住職をされております。で、今回ですね、吉村さんをお招きしましたのは、こういったお坊さんとしての顔だけではなくって、
はい、
精進料理の講師もされているということでお呼びしました、
はい、うん、
実はですね、去年12月から今年の1月までEテレの趣味道楽、水曜日にも出演されまして、
はい、
シリーズでお寺のご飯を紹介されました。ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけれども、
うん、
今実際にお寺で精進料理塾も開かれていると、
はい、
いうことなんですね。
やっております、
ね、
はい、例えばどんな精進料理を教えてらっしゃるんですか。
そうですね、ちなみに1月ですね、先月のメニューをお伝えしますと、
テレビでやったメニュー、
まあ、そうですね、テレビでやったメニューもちょっと使わせていただいたりとかしながら、基本的にはご飯と汁物と主菜副菜、うん、でこの4つを、一緒に作っていくという形にしていくんですが、
あ、
まあ、例えば大根のステーキっていうもの、
はい、
これも趣味道楽で流れたものなんですけども、梅干しとわさびを添えた、
はい、
調味料でいただくっていう
こと で、美味しそう。
あとは白菜ロールの中に餅を入れて、キャベツではなくて白菜、ちょうど冬が旬で美味しいですので、そういったもので食べていったりとかですね、まあ、あとは基本のお吸い物だとか、土鍋で炊くご飯みたいな、はい、まあ、そういったものですよね。
なるほど。実はですね、
はい、
メールをいただいておりまして、
はい、
甲子園の星さん、今日のゲストの吉村翔陽さんはとても楽しみにしています、
うん、
私が吉村さんを知ったのは NHK E テレのお寺のご飯です。女優の豊田真帆さんとのお話を興味深く拝見しました。テキストも買って参考にしています。特に好きなものは寺納豆です。
はい、
寺納豆、
はい、
ね、手間暇かけた深い味わいが素晴らしいですね。吉村さんのお肌が白くてすべすべツルツルでとても綺麗です。驚きました。いや、そう思いますよね。で、お寺のご飯を食べておられるからですからね。我が家もたまにお寺のご飯を見習ってヘルシーメニューを作りたいと思います。で、質問です。
はい、
我が家は好き嫌いはありませんが、友人で納豆が嫌いな人がいます、うん、おすすめの克服法があればぜひ教えてくださいと、
うん、
はい、
いうことなんですか。
ですね、
ええ、
これは今のすごくいい質問だなと思ったんですけども、
はい、
納豆って結構こう癖があったりとかして食べにくい人もいるじゃないですか、
ね、西日本関西とか、
特に、
ええ、
ですが、私がちょうど永平寺で修行していた時に出たメニューで、
はい、
こんなにも納豆が食べやすいのかと思った衝撃のメニューがありまして、大根おろしと、
はい、
もう納豆を合わせるだけで途端に食べやすくなります
。そうですか。
もう
そうか、
粘りが一切感じられないんですよ、
うん、あ、そうなんですか、
はい、だから納豆の味はしっかりとするんだけれども、うん、粘りがないので非常に食べやすい。だからそれをお出汁でいただくので、
はい、
少しお出汁ですね、調味料としての、で食べるとすごく美味しくいただけるという
。おー、ちょっとやってみたいですね。
納豆好きな人も、
うん、
その方法で食べてみたい。
そうです、うん、ただ粘りが納豆のよし持ち味なんだっていうおっしゃる方にはちょっときついかも。
でもね、ぜひぜひ、
はい、
お友達に教えてあげてください、
うん、は
い。さて、今日はですね、精進料理の、レシピなども伺いますし、食事作法、精進料理の良さ、いろいろ伺ってまいりますが、
はい、
まずプロフィールご紹介しましょうね、
はい、
吉村翔陽さんは広島市出身の37歳、 ね、もっと若く見える。
若く見えます
んですけれども、はい、駒澤大学大学院を修了された後2002年から福井県にある曹洞宗大本山永平寺でおよそ2年間修行生活を送られました。その後広島市にあるご実家不問寺に戻られ副住職となりました。現在はですね、そうした禅僧としての活動のほかに大学やカルチャーセンターなどでの講師や本の執筆、また広島に帰ってから大学院に入り直して臨床心理士の資格を取られました。市内の病院で心理カウンセリングのお仕事や心の健康に関する講演を行うなど幅広い活動をされていらっしゃいますということなんです。臨床心理士でもいらっしゃる、
はい、
ね、
いうこと。本当になんかこうさまざまな肩書きを、ね、事実が、ご実家がお寺ということで、はい、小さい頃から将来はお坊さんになりたかったんですか、うん、
いやーそれはないですね。
ないんですか。
ないんですか。
いやだって生まれた途端に、うん、私姉と妹とがいて、男一人だけなんですよ。で生まれた途端に、後継ぎだっていうプレッシャーが、言わない、誰も言わないですよ、言わないまでもずっとそれを受け続けるんですよ。
もう決まっちゃってるわけですからね。
レールに乗っ、生まれた瞬間乗ってるってこれほどきついことないですよ。
はい、
そうですか。
じゃあ小さい頃はあんまりなりたく
な、なかったですね。小さい頃というか、ある程度大きくなってもなりたくなかったです
でもそれがなぜ今
どうして、
はい、
これがですね、
はい、
仏教漫画っていうジャンルがあるんですけれど、
はい、
仏教漫画で面白い作品が80年代にあってですね、それに出会ったことで、はい、なんと裾野の広い世界なんだっていうことにちょっと驚いてですね、
はい、
これだったらちょっと仏教を勉強しようかなっていうような気になってこの道に来てしまった。
漫画の影響ってのは大きいですね。
大きいですね。なるほど。ご両親も喜んでるかもしれません。
それね、
よかった。
そっとその漫画を置いといたのはご両親だったりなんかして。
そうかもしれません。
ね、うん、そうかもしれません。
はい、そうして、まあ、お坊さんになられたわけですが、その道に行こうと思われたわけですが、修行されたんですよね、福井県で。
はい。
厳しいんですか修行は。
まあ一般的に厳しいっていうふうに言われるんですけど、まあ、何をもって厳しいとするかですよね。だからまあ曹洞宗ってこう禅宗っていう宗派、大きな括りの宗派なんですけれども、その禅宗っていうのは一挙手一投足、全ての行いをしっかりと自分をモニターして自分を律して生きていくっていうことが修行であるっていう考え方をするので、それは気が抜けないんですよ。
いや、やっぱりね、かなりストイックなこうイメージが、うん、ありますね。
多分ストイックなイメージはそこのところに、余裕というかこうなんだろう、休憩がない、休憩のなさから来てるんだろうと思うんですよね。だからそこのところ常に自分のことをしっかりと見ていきながら、ありのままに生きていくっていうことをやっていくと。これ難しいんです
よ。いや難しいところですよね。だから律しているんだけどありのままなんだというあたりが、なかなかこうね、
奥が深い、
外部の人間からは
ちょっと難しい、
難しいところですけれども、
説明すると3時間4時間かかる。終わってしまいます
ね。吉村さんスペシャルを今度
で、はい、そうです、
編成に掛け合ってみたいと思いますが、
はい、
はい、ねえ、
はい、そうして、まあ、修行を終えて、
はい、
ご実家のお寺に戻られまして、
はい、
精進料理塾、うん、どうして開こうと思われたんでしょうか。
これがですね、やっぱり僧侶の役割って何なのかって話なんですね。僧侶の役割っていうのは何も先祖供養をすることだけではないものなんですよ、
はい、
仏教っていうのは仏の教えって書くものですから、その仏の教えを伝えるっていうのが僧侶の役割なんですよね、うん、で私が永平寺で修行したこのその中でたくさんいろんな気づきがあった。でこれがすごくこういろんな方にとっても役に立つことじゃないかっていう確信があったわけですね、うん、なのでそれを伝えるっていうことをしていきたい。その時じゃあ何をするかって言ったら、まあ先ほど一挙手一投足全ての行いが修行になるんだ、仏道になるんだっていうふうに申し上げましたけれども、うん、であればその食事だとか、こう身近なものってありますよね、日常、はい、誰にとっても身近なもの、
欠かせないもの、
欠かせないもの、それを頼りにお伝えするということはできるだろうなと。
ああそういうことですか、
はい、というのと、あとは精進料理がこの曹洞宗、うちの宗派の曹洞宗が、はい、によってこう発展を見たという。
あ、
そうなんですか。
そもそもそうなんですね。
そうなんです。
あ、そうですか、はい、なるほどね、はい、
もともとお料理は得意だったんですか。
私も大学時代365日、300日以上ずっと自分で自炊やってますからね。
あ、すごい。
い。
じゃあ一応そのベースはあって、
もともとずっと料理好きだったんですよ、うん、
あ、はい、それはなんかいいタイミングですね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
一人暮らしができることの喜びっていうのは料理ができることだったんですからね。
あ、すごいですね、
好きなものが食べれると
自分で、ね、お店に行ったり買ってきたりっていうふうに思いますが、うんうん、作れる喜び、
ようやく自分一人で作れるのと。
でも精進料理は、はい、あのお肉とかお魚とかは食べちゃダメなんです、はい、
食べちゃダメですね。
ね、
お野菜だけなんですか基本的に。
精進料理は野菜だけですね。うん、でもうその野菜でも食べちゃいけないものっていうのがありまして、
あるんです
か。野菜でもダメなものはあるんですか。
あるんですよ。あの、ニンニク、ニラ、ネギ、玉ねぎ、ラッキョウ、
あ、
この辺です。
全部こうなんかこう香りが強いようなもの、
まあネギかネギ属のものなんですね。これ時代によってはちょっと違うセリ科のものが入ったりする場合もあるんですけれども、基本的に今日本に入ってるのは全部ネギかネギ属のネギの部類です。
ごめんなさい、ネギかネギ属は吉村さんは食べちゃいけないんですか。
そのしょ、まあ、あの、なんですか、これなかなか難しい質問なんですけど
ごめんなさい、ごめんなさい、
あのご供養されれば、いただければいただきます、
はい、あ、
ということです、
ね、そういうことなんですね、
は
い、
これは僧侶のスタンスですね、
うん、
仏教の。
あ、そういうことなんですね、はい、
そうなんだ。
いや、なかなか難しいですね。で、その、まあ、やはり一挙手一投足、
はい、
やっぱり禅宗の教えということがあると思うんですが、はい、我々がその精進料理を実際その料理塾で作ったり、うん、いただいたり、
うん、
することによってどんな良さがあるんでしょうかね。
これはですね、まず皆さん修行としてその食事というものと向き合っていないっていうのが普通だと思うんですよ。
もうね食欲満たすためです。
そうですね、はい、欲望に駆られて食べますよね。
もう暴飲暴食です
その、はい、欲をとちゃんと向き合っていくっていうのが仏教の基本になりますので、その自分の中で湧き起こっている欲っていうのは一体どういうものなのかっていうことをしっかりと見つめていく、その欲がいろんな悪さをしていくんだっていう考え方を仏教はしますので、なのでその食事を通してそれを実際体験する、そうするとたくさん気づきがあるわけですね。
あ、
この気づいてもらうっていうのはすごくやっぱり大切なこと
です。そうか、なかなかやっぱりこう自宅での食事ではね、
うん、
そういうこうありがたみとかっていうものがねわからないですよなかなかねで、
ご自分で作られてるんですか。
いや、僕はねやっとお湯が沸かせるぐらいです
いや、まあ、なんとかカップラーメン食べれるぞっていう感じ
でそうなんですよ。でやらなきゃいけないと思って、あの子供用 の、
はい、
あのセラミックのですね、
はい、
あの白い包丁を買ってきてやろうと思ったんですけど、それでもこう挫折したぐらいなんで、ダメですね、いけませんね。ぜひあの精進料理塾
ぜひ、
参加させていただきたいと思いますちなみにそのこれまで何品ぐらい精進料理を考えてこられたんですか。
はい、数えたことないんですけど、おそらく300以上あると思いますね。
300レシピ
以上は、はい、
すごいですね。まあ、もともとベースがあるものからこう少しアレンジを加えたりということなんでしょうか。
それもありますし、完全オリジナルで作ることもありますし、例えばその本を書いて出す、あのレシピ本も出してるんですけども、そういったものをやるときっていうのはやっぱり他のレシピと被ったらダメなわけですよ。
そうですね、うん、そこはやっぱ避けないといけない
です。避けないといけない、はい、であるならば考えるしかないわけですよね。
あ、
でそこでボンボンとたくさん考えたものが出ていくってことになるので、まあ、300以上はある、当然あると思うんですよね。
これは学生時代の自炊が、
はい、
聞いてるんじゃないですか。
そうですね、
あります。
そうです、
やっぱり、はい、
はで今日はその中でも、はい、そのおすすめの精進料理、
うん、
これをちょっとあの短い時間ですけれども、はい、簡単にこうポイントを押さえて作り方を教えていただきたいと思うんですが。
知りたいです。
そうですね、
はい、何ご紹介いただけますか。
やっぱり基本となるのはお粥だと思うんですね。
お粥出ました。
お粥365日朝必ず、その永平寺とかだと、
うん、
お粥なんです。
基本はお粥、はい、
お粥でお粥とごま塩なんですけれども、やっぱりお粥の作り方って皆さんこういろいろ、あの米に水入れて炊けばできるでしょっていうぐらいの感覚だと思うんですけど、
普通はね、
これがですね、あの水から作ったバージョンと、
うん、
あの熱湯から作ったバージョン、熱湯にこう千枚を入れて入れる、あの作るバージョンとでは出来上がりが違うんですよ。
あ、そうですか。
はい、あのねっとりしたのがお好きな方は水から炊く、
うん、
でサラサラっとしたお粥がお好きな方は熱湯から炊くといいです。
ああ、はい、そうか、
はい、
やっぱりね、あの、うん、こうベタっとした感じの方が好きな人もいれば、うんうん、ね、こう米粒が際立ってる
方が好きっていう人もおられ
る、好きっていう人もいるから、
はい、なのでそれはもう好き好きでやっていただければいいなと思うんですけども、うん、永平寺とかだったら、うん、あの割とサラサラな感じのものが好まれる、
熱湯からっていうこと
ですか、熱湯からですね。ただあのあそこはなぜかですね、水からやってるのに熱湯でできたような感じの出来上がりになるという不思議なところなんですけど
それはなんかちょっとミラクルっていうか、はい、永平寺の
何か作る量が違うからだと思うんですよね、
あ、そうです、
家庭で作る量とは全然違う、もう何百倍もたくさん作りますからね、
多めに作ってっていうことなんで
しょうね、はい、なのでちょっと違うのと、あとは玄米で作ることが多いのでもともとサラサラしやすいっていうのがあるんだと思いますね。
当然米の一粒一粒大事にするんでしょうね、
はい、もう大事にします。例えば千枚でこう洗って研ぐじゃないですか、で研いだ時にシンクに落ちる、必ずそれも拾って食べますからね、
大事にする、
あ、大事にする、それはもう昔の鎌倉時代の文献である、天図教訓という書物の中にも必ず拾いなさいって書いてあるんですね。
これだからお米を洗った時にね、ちょっと何粒かこぼれますけれども、はい、あれもやっぱりちゃんと
拾う。でそれが汚いじゃないかって言われる方は、ちゃんとシンクを日頃から掃除しといてくださいって話です、
はい、すいませんみたいな感じになりましたが、はい、お話はつきませんけれども、ここで1曲、
はい、
実は2月はラブソングをテーマにリクエスト曲をお届けしてるんですが、吉村さんからもですね、本当にご無理を言いましてすいません、はい、リクエスト曲いただきました。なんとグルーヴセオリーのテルミー、はい、これダンス系といいますかハウス系といいますか、
これは R&B ですね。
R&B ですかR&B、
はい、
またこう吉村さんから R&B という言葉が出てきたことに驚きですけれどもこのチョイス、はい、なぜ
これ、ね、この歌詞があのちょうど私の青春時代ですね、大学生ぐらいの時に流行った90年代のヒットソングなんですけれども、
そうです
か、この歌詞がすごく良くて、あの、まあ、教えてくれと、私は、あの、あなたにあなたのためになることを私はしたいから、それを教えてくれて、これが愛の形なんだみたいなことを歌ってる曲なんですよ。つまり仏教でいう利他なんですね。あの自分が楽しくなるためにするんじゃなくて、相手を楽しませることで自分が幸せになりたいっていう思い、つまりまさに仏教だなと。
もう思いっきり納得しちゃいますね、はい、はい、ではグルーヴセオリーでテルミー。時刻は5時45分を回ったところです。 NHK 広島放送局から生放送でお送りしています金曜夕方同会の横丁のコーナーでは、毎回県内で活躍する方をゲストにお迎えしお話を伺っております。今日のゲストは
曹洞宗八夜さん不問寺副住職の吉村松陽さんです。後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
精進料理をいただく時のお作法ですとか、それからこの精進料理塾を開くことによってお寺のあり方どう変わってきたのか、そういった点についてもですね伺っていこうと思っております。
はい、
はい、あの日頃食事作法も教えてらっしゃるんですよね、はい、ポイントはありますか。
ポイントはですね、
はい、
これがその私が修行してた永平寺での修行生活だと、
はい、
その食事の作法っていうのはもう何百っていう細かい部分があるんですよ。
そんなに細分化されてる。
細分化されてる、もうすごい細かいんです。1個間違えたらもうちょっと怒られてしまうっていうようなぐらい細かいんですけれど、まあ、その中でも私が実際体験していて重要だなと思ったのが3つありまして、まあ、1つが箸だとか器だとかを持ち上げたり扱う時っていうのは必ず両手で扱う、うん、はい、両手で扱って
両手で
っていうのが一つ、
はい、
で、二つ目が、食事中は喋らないっていうこと、
はい、
はい、で音も立てない、要は器だとか揚げ下ろしした時にも音を立てない、うん、で三つ目が、咀嚼をする時には手は膝の上に置いておく、はい、僕らはこう北海上院って言って陰陰ですけれども、はい、まあ、皆さんの場合はねこう手を両膝の上に置いておく、
お箸も置くんです
か、ね、箸も置くんです。これがですね、大体咀嚼してる時って持ったままなんですよね、持ったままやって、
です、
でこう箸が伸びたりするじゃないですか、
はい、
でこの箸が他の器に伸びた瞬間にこれはもう両手で扱ってないんですよ、こっちを、
お茶碗をね、
お茶碗、ご飯だから浮気してるわけですよね、
はい、
はい、
浮気をせずにしっかりとその目の前の食事と向き合って、で置いて箸も置く、うん、そうしたら浮気をせずにずっとそのまま咀嚼が終わるまでその食べ物と向き合ってるんですね、
は
い、あの両手でお茶碗を持つじゃないですか、
はい、
こう、
はい、
その時にお箸はどうしたらいいんですか。
これ和食だったらこう器を持ってから箸をこう 小指に挟んでこう持つっていうやり方があるんですけれども、はい、精進料理の場合はまず箸を持ってから器を持つってやり方をするんですね。
その時はどこに持つんですか？私いつも悩むんですよ、どこにどう箸を持ってお茶碗を持てばいいのかなって思うことがあって
あ、やっぱそういう考えることが
ある、はい、考えることがあってよくわからないんです
けど、いつもどうしてるんですか？
いや普通になんでしょうがないに持って、はい、この余った指で、
余った
手でこうやって持つんですけど、はい、でもこれ本当はどうなんだろうこの
これ実はですね、その精進料理の作法が今の和食の作法とは若干異なるんです。で今の和食の作法っていうのは室町時代にできた小笠原流っていうのを源流にしていまして、うちのその曹洞宗の食事作法はその前の鎌倉時代の作法なんですよ。
さらに前
なんです。だからそっちは源流とは言わないですけれども、ちょっとやっぱり質が違っているっていうところをまず前提として置いていただいて、で私たちがやる作法の中ではその箸を持った時に親指に、はい、利き手の親指に挟んで、
はい、挟んで、
でそうすると手先が開きますので、うん、はい、それで器を持つという、
はい、
で食べるという、だからこの時はこう変え
て美しいですね。
で押さえ
る。そうか、全然ごめんなさい、はい、考えたこともなかった。
でこういう作法が一つ一つできると綺麗です。本当に
そうでしょうね。
見た時にあなんかやってる人かなって思いますよ。
ただものではないっていう、
そのノリです本当に。なので僕精進料理作法自体はその時まだ伝えてなかったんですけど、豊田真帆さんなんて、ものすごく綺麗でしたね食べ方が。
ああそうですか。
初めから
Eテレの趣味道楽でご一緒された時に
もう和食の作法がぴったりとできておられて、さすがだなと。
いやちょっと気をつけないといけないですね。で、はい、一方で、うん、ちょっと話は変わりますけれども、はい、今特に地方なんかではね、
はい、
これお寺そのものが、うん、存続がこう難しくなっているような場面があったりして
ですね。
これはどうでしょう、実際に吉村さんのお寺は、うん、かなり中心部には、はい、ありますが、はい、こう見渡してみていかがですか？
そうですね、やはりちょっと過疎地域に行ってしまうと、もう経営がすごくきつい、お寺の維持っていうのはすごく難しい、はい、でもうこれは今に始まった話じゃなくて、もう数十年前から過疎地域のお寺さんっていうのはもうお坊さん自身がその役場に出たりとか、うん、学校の先生をしたりだとかっていう形で別のところが収入を得ないとお寺が維持できないっていう現実があったんですよね。でしかもそれはどんどんどんどん進んでいっているっていう、だからうちみたいなもうすごく恵まれてる場所にあるお寺っていうのはありがたいことに、まあ、なんとか維持することっていうのは可能なんですけれども。
なるほど、はい、で一方でやっぱりそういう精進料理塾を開くことによって、うん、やっぱり吉村さんご自身が学ばれたことを広く伝えていくという役割を担ってらっしゃる、はい、そうですね、ということなんですよね。
やっぱそれがその仏教お寺離れっていうのもプラス過疎だけではなくて、宗教に対するアレルギーみたいなものがあって、お寺離れっていうものが進んでいく一方で、実は今仏教ブームでもあるんですよね。2003年4年ぐらいから実は仏教ブームっていうのが流れがあるんですけれども、じゃあどういうことなのかっていうと、先祖供養云々だとかそういったことっていうものへの関心がだんだん薄れていく一方で、自分の生き方の指針として仏教っていうものが見直されているっていう段階だろうと思います。なのでそういう意味で、まあ、私も含めてですけれども、若手のお坊さんたちが書籍を出せるようになった。それはおそらくインターネットのおかげなんですよね。若い人たちがこう外なんか言えば、それが形になって誰かの目に留まって書籍化しましょうっていう話に なりやすくなったっていう、
なんかこう心を癒すような若手の僧侶の方の本っていうのが今本屋さんにね、かなりあったりして、ね、どうでしょう、本を書いたり、
はい、
テレビにお出になったり、はい、ということで実際吉村さんご自身変化はありましたか？
私自身そうですね、やっぱりこういろんなところに呼んでいただけるようになりましたし、そこでしっかりとこう仏教というものをお伝えすることが、まあ、できるようになった。いや今までお檀家さんの前だけでお話をしていたのがその幅が広がったっていうところと、あとはまあ、私自身への興味だけではなくて仏教全体への興味につながっていけばそれが一番いいことなので、うん、そういうふうな役割に担えているというのは非常に嬉しく思ってますね。
ということで、この番組では毎月テーマを決めてリスナーの皆さんのご意見を伺っておりますが、待ち焦がれているものはどうかいのということで、はい、吉村さん、 吉村さんどんなことを待ち焦がれていらっしゃいますでしょうか。
いや、あの正直、まあ宗教者としてはですね、待ち焦がれてるのは仏教が、まあ、私自身がそう感じてるんですけども、めちゃくちゃ面白いんですよ、
はい、
このめちゃくちゃ面白いっていうことを知ってもらいたいっていうのが、あの世の中の人たち、
世の中に広く知ってもらいたい、
日本人だけではなくて、こう世界の人たちに知ってもらいたい、むしろ世界の人たちの方が知ってんじゃないかなっていうぐらいなんですけど、
案外足元がね、
そうなんです、
見えてないかもしれませんよね。
本当に面白いんですよ仏教、そこのところをもうちょっと知ってもらいたいなっていうところがあるんですね。
ですからよりこれからまた吉村さんの活動の幅というものが、
はい、
広がるのかなという、
はい、
ね、もしかしたらこうダンス系の音楽のディスクジョッキーをおっしゃったりなんかしてそんなこともあるかもしれませんけど、
でも面白いのは今流れとしてですね、特に東京なんですけども、割とお寺のイベントとか、はい、フェスっていう形で お寺が開かれ
る、フェスね、
フェス、
ね、フェス
あったりとかして、
フェスティバルの
今度5月にあるその高原っていうイベントがあるんですけども、そこでも私、はい、出まして、まあ、いろいろ対談だとか、あの有名な人といろいろやったりとかするので、
またこれも見てみ
たい、はい、見てみたいですね。お話聞いてたらすごいいろんなことが教えてもらいたくなりますもん ね、
で実際まあお寺のね活動も終わりの中で活動の幅広げるということで、
はい、
お忙しいと思います。ぜひお体お気をつけになって、
はい、ありがとうございます。
これからもですね仏教の奥深さを伝えていただければというふうに思っております。
はい、
同会の横丁で伺った吉村さんとのトークは来週月曜日に番組ホームページにアップさせていただきます。 MP3 をクリックしてお聞きください。今日のゲストは精進料理塾を開いている、不文字副住職の吉村正陽さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以
上同会の横丁でした。